細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組は3月24日は恩師の日、細身のシャイボーイ
村井先生、お元気ですか？笠倉の
2人でお届けする恩師への気持ちってある意味片思いだよねラジオです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
恩師への気持ちってある意味片思いだよね。
なんか一方的に思ってるじゃないですか、生徒側というか。
あ、でも先生も生徒のことは大事に思ってくれてるんじゃありませんか、は
い、なんかそれって平等だとしたら、うん、なんか特別な思いみたいなのをこう受け手が、うん、なんかいい片思いだなみたいなのなんか思ってたんですよ。なんか一方的に実はすごいあの言葉が、うん、ああそうみたいな、
うんうん、ああ
ケロッとしてるというか。
確かになんかそうだね、私、うん、そうだね、なんか もっと学生の時に恩師、うんうんって思うような人もっと作っておけばよかったなって思いました。
思います。僕もこのなんか考えてた時にいるかなって、うん、村井先生っていう、う
ん、何の先生、
あのサッカー部の顧問の先生なんですけど、
うん、高校の時
もう、中学の
中学
の
時、
見た目めちゃくちゃ怖くて、
うん、
もうなんかその筋の人かぐらいの金のネックレスしてタバコバカバカ吸ってるような、うん、怖い先生だったんですか。いい先生でしたね。厳しくも愛あるというか、グーでバーンって殴られたりとかもしてましたけど。
何の本だったっけな、最近読んだ本で。だから恩師と思える人からは、うん、そう思ってない先生よりもたくさんのことを学べると、自分が生徒の時にね。
あ、
で恩師かどうかなんてのは、例えばじゃあその笠倉君にとっての村井先生が恩師だとするならば、うんうん、他の人にとって恩師かどうかって別に恩師と思ってない人もいるわけじゃありませんか。
そうですね、
ってことはこっちのさじ加減なんだから、うん、
はい、
こっちが恩師だと思えば、うん、この人から学びたいって思えば恩師になって、うんうん、たくさんのことを学べるんだから、
はい、
自分からその先生のことを尊敬する気持ちを積極的に持っていくといいですよっていう本を読んで、うん、
あ、
はい、それすごく大切なことだなと思ったんですよね、は
い、それが言いたかったです
そうなの
片思いっていうのはなんかそういう考えはあったかもしれないですね、うん、
要はこの人から、はい、この人ってすごいな、この人からたくさん学びたいなって思うことで、うんうん、
こっちの持ちようですかね。
そうそう、うん、っていう、
はい、
ことを思いましたけどね。
そんな日らしいです、3月24日は、はい、
プロポーズの話します
先週もそうだったんですけど、このこっからのつながりではないんですよね、この
いや私もこんな2週にわたってするつもりはなかったんですけど、
はいね、これ行くとお互いの恩師の話とかをしていくのがまあ普通の流れなんですけど、まあいや、そうですよね、
そうですね、はい、先週も話し切ろうと思ったんですけど途中で体力切れを起こしてしまってです
、はい、別に引っ張ろうというつもりはなくて、もうね、持たないという、
ね、そうですね、あの10年やってきて、まあ、今10年目が終わろうとしてるわけですけども、過去一番喋ってて疲れてなんて言うんですよね、
はい、
あのそうですね、
はい、
まあ、恋人の野菜さんという方がいて、うん、でお付き合いして1年の記念日が2月24日でして、うん、その日にだからプロポーズしようと思ったんですね、
うんうん、
でそのプロポーズしようと思ったきっかけなんかは先週お話ししたんですけども、
はい、
どこまでお話しさせていただきましたか。プロポーズしようと思って、はい、旅行先でプロポーズしようと思ったんだけど、
はい、
その思い出の旅行先だった伊勢神宮は今の時期スギ花粉がひどいから行きたくないって言われて、
うん、
まあ、野菜さんはプロポーズされるなんて知らないから、
そうですね、
で旅行先でっていうのがなくなって、
うん、
ならばじゃ あこのお店せっかくその伊勢神宮でいただいたお札を祀ってますから、
うん、
でだし、まあ、なんかこのお店作る時をプロポーズするなんて一切考えてなかったけど、
ああ、はい、
まず恋人がいたらバーは作ってないから、まあ、いろんなことがあったけどこのバーがあったおかげでこの1年間すごい楽しかったですし、 今なかなか会えないことも多かったけども、それを手伝っていただいたのもすごく私的には、うん、感謝の気持ちでいっぱいだったので、うん、この場でプロポーズしようってことになり、
はい、
でフレンチを予約し、
はい、
で、指輪を用意し、うん、でいよいよ当日ということになるわけですけれども、
はい、また言うだけですからね、本当に、うん、
でですね、でそこの時点でだから土曜日だったんですけど、はい、私はお店をお休みにしたわけです、
はい、
でそうしたら前日か前々日かに野菜さんから連絡来て、だから土曜日ってランチ行くのって聞かれて、フレンチのコース、
はいはいはい、
夜だよって言ったら、うん、ってことはお店お休みにするってことってなって、
はい、
土曜日ってお客さん一番多い日だって前高吉くん言ってたけど、
うん、
その日に記念日ってだけでお休みにするってどうなのみたいな、その私のその、
はいはいはい、
バーテンダーとしてのその仕事の熱量を、はい、うん、が下がってんじゃないかというか、そのバーテンダーとして良くないんじゃないかっていうふうに言われました、
うんうん、
ああと思ってなんていうか だからといってその
まあまあまあまあまあ、
まあ、もちろんだから相手が、ね、まあ、1年記念日を祝ってくれるのは嬉しいけども、うん、休むほどじゃないんじゃないっていう、
なるほど、
いやプロポーズされると思ってない
から、全然気づいてないということ
ですね、全然気づいてないっていうのだし、なんならちょっとこう不機嫌になってる、うん、不機嫌じゃないけど、
あ大丈夫、
仕事はそうそうそう、う
ん、土曜日
だよ、まだお店作って半年っていう時で、うん、頑張んなきゃいけない時なんじゃないみたいな、
なるほど、
お店頑張りたいって言ってたのにこんなもんなのみたいな感じでもあったから、
はいはいはい、
うん、これどうしようかなと思ってそのまあまあみたいな、
なるほど、うん、
高吉君ってそんなに記念日大切にする人だっけみたいな感じだったから、まあ、でもやっぱ1年はちゃんとしておきたいんだって話しながら、うん、なんとか当日になり、
あ、よかった、うん、
でそこでですね、まあちょっと、うん、
はい、
連絡を一気にいただいて、あの、はい、アコラジオルスターズの野月ひろと君からご連絡をいただいたんですね、
はい、
で何かというと、
はい、
その野月くんにはこのバーの BGM を作っていただいてね、
はい、そうですね、
でそのはすごく助かってるんです、
うん、
ですごくこのお店にとって大切な、
うん、
やっぱこのゆっくりしたお時間を過ごしていただきたいお客様にっていう時に、うん、私はいろんなバーを回って勉強させていただいた時、うん、それぞれのバーすごく素敵な場所たくさんあるんだけど、音楽に関しては結構どこも似たり寄ったりなところが多くて、
うん、
せっかく特別な体験していただくなら音楽も力入れたいと思って、
うんうん、
野月くんにお仕事として依頼して、
うん、
すごい頑張ってくれてできたものが今お店で流れてるんですね、うん、ただ野月くんがまあまあプライベートでいろいろあったらしくて、
はいはい、
そのお店ができてから一回もこのお店に来たことなかったんです、要はいろんな人と連絡取らなくなっちゃってて、
はいはいはい、なるほど、
だから言ったらこのお仕事のそのお金も払えてなかったんですね、
うんうん、
僕この半年くらいずっと気持ち悪くてなんか泥棒してるような気持ちになっちゃって、
なるほど、
最初のうちは結構頻繁に1週間に1回くらい LINE してたんだけど全部既読もつかなくて、
うんうん、
でまあ過去にもこういうことあったからちょっと今多分調子悪いんだなと思って、
うんうん、
そこから1ヶ月に1回ぐらい LINE することにしてたのね、
うん、
野崎くんのおかげでお店順調だよって
言
って、
うんうん、
だけどまああんまりこうせかしてもしょうがないかと思いながら、うん、2月の頭ぐらいになって返信が来たんだよ、
はい、お、はい、
返信してなくてすいませんでした、
うん、
で嬉しくて、
うんうん、
いつかタイミング合うときお店来てみないって連絡してた、
はい
はい、そしたらちょっと間空いて、
うん、
2月24日行けますって LINE が来た、
うん、
あやっと来てくれるんだと思って、うん、このお店も見せられるし、
はい、
お店で流れてる野崎くんの弾いてくれた曲も聴いてもらえるし、
はい、
やったと思ったんだけど、その、はい、野崎くんが来たいって言った2月24日っていうのはそのプロポーズする日なんだよね、
はい、
と思って、
はいはい、
ま、日付をだからその日ちょっと土曜日だけどちょっとお休みなんだって言おうかとも思ったんだけど、うんうん
はい、
ちょっとその日無理なんだって言うと次いつ連絡が来るか分かんないんだよね、
はいはいはいはい、
またしばらく会えない可能性があるっていう、うんうん、ってなった時に野月くんも私もすごく大事な存在だから、
はい、
これは2月24日に野月くんとは会わなきゃと思ったの、
はい、
ね、
なるほど、
でそこでですよ、まず、
はい、
この時点で予約している、うん、レストランの時間を覚えてますか、
はいはいはい、
18時からコース料理が19時半までです、
はい、19時半までですね、ね、はい、
でお店から、うん、そのフレンチのお店からこのバーアコースティックラジオまでは歩いて3分ぐらいです、
はい、
で考えて、うん、で野月くんが住んでるのは東京の調布だからちょっと遠いんですよね、
はい、
で考えると、うんうん、あんまり遅くなりすぎてもゆっくりお話できない、
うん、
だけどこの2月24っていう日を逃すと、うん、もしかしたらまた半年間野月くんと連絡取れない可能性があると、うん、ってなった時にじゃあ8時半に来てって野月くんに送ったんです。
おー、なるほど。
7時半に食べ終わって1時間でプロポーズは終わって、
はい、
でプロポーズ終わってから、
はい、
まあ、そこで、まあ、どういう返事もらってるか分かんないけれども、
うん、
まあ、浅井さんがそのままバーにいるのか分かんないけど、
はい、
野月くん来て、まあ、一緒に飲んでもいいし浅井さん先帰って野月くんの2人で行ってもいいなと思ったんです、
う
ん
う
ん、
はい、
で8時半に野月くんが来ることになりました、
はい、
で当日を迎えるんですけど、
はい、
で当日の朝にですね、
はい、
あのお客様から予約の LINE をいただきまして、うんうんうん、で今夜の予約取れますかって土曜日、
はい、
まあ、土曜日ってやっぱお客さん一番多い日だから、
うん、
で全部断ったんだけど、その連絡くれたのがちゃんももっていうあの常連さんのお客様で、
はい、
ちゃももはちゃももの彼氏が私のこと好きでいてくれて、
はいはい、
ちゃももさんは私のこと知らないんだけど、
うんうんうん、
ここにそれから来てくれるようになったの、
うん、
で今ではちゃももさんとお友達とかでも来てくれるようになって、
うんうん、
常連さんで、
うん、
すごく明るくて素敵なお客様なんだけど、
はい、
ちょうどその友達が東ティモールから遊びに来てて、でその方がシャイのことすごく好きなんだってっていうことで、うんうん、今夜予約できますかっていう LINE が来たわけ、
うん、
その時にあわざわざ来てくれるんだと思って、
はい、
でまあ今日休みにしてたけど、
うんうん、
8時半から野月くん来るし、
うんうん、
野月くんと私のマンツーマン、
うん、
でも野月くん緊張するかなとも思って、
はいはいはい、
茶桃だったら明るいし、
うん、
8時半以降なら大丈夫ですよって
なるほど、はい、
茶桃に送った、
うん、
だったらまあ他のお客さんは来ないけど、
はい、
まあ、ちゃももさんだったらもう常連さんで何回も来てくれてるし気心も知れてるし、
うん、
だからまあ野月くんと僕とちゃももさんとちゃももさんの東ティモールのお友達とかで、まあその日はその後過ごせばいいかと思ったので、うんうん、でそこに野菜さん残ってるなら残ってるでもいいかと思って当日迎えるわけです、
ね、はい、
2月24日、
はい、
土曜日ですね、
はい、
で午前中私ラジオの編集して、
うん、
で午後はお客様に紹介していただいた浅草の花屋さんで、
うん、
あの花束作っていただいて、
うん、
その花束作っていただいたのもいろんな出来事があったんですけど、それ喋ると今週でもちょっと喋りきらなくなりそうなんです。省きますけども
3週ぶち抜き
それでその花屋の、
はい、
お姉様にもなんか、ま、作りに行きますみたいなあらかじめ予約してたんだけど、
はい、
なんかこれは何の花束なのってなって、あの記念日でって最初、
うんうんうん、
記念日ねって言って、で作ってもらってるところでその、うん、こうどういう女性なのみたいな、で先に白が貴重、白が好きなんで白っぽくて、
うんうん、
って言ったら、あそうなんだってなって話して楽しくて、僕いや今夜プロポーズしようと思ってるんですって言ったら、うん、手止まって、うん、えプロポーズと記念日だとまたちょっと変わってくるけどみたいな、
おう
先言っといてくれなきゃみたいな。
なるほど。
ああなんか言わなきゃよかった
話が違ってくるんだけど、
まあまあ説教されながらその花束作りながら、
はい、
すごい親切な花屋さんで、
そうですね、親切ですね、
勝手にすごく素敵な花束作っていただいたんだけど、でそれをだからお店に仕込んでおいて、
うん、
で指輪もお店に仕込んで
おいて、はい、いいですよ、
で野月くんの BGM もあらかじめかけておいて、
うん、
で浅井さん何してんのかなと思って電話してみたら、その昼間、うん、あ今献血してるって話になって、
献血、はい、
献血が趣味なんだよね、
へえ、
あの
珍しい、
人の役に簡単に立てるから献血が好きなんだって
話、へえ、
はい、でもなんかそのプロポーズされる日に献血ってどうなんだろうなと思ってなんかちょっと怖かったの
は、はいはいはい、
普段ビールしか飲まないんだけど浅井さん、うんうん、ビール大好き
で、うんうん、
なんかフレンチとか行ったらそのワイン
うんうん、
とか飲むイメージあるでしょ、
そうです、ね、
魚で白ワインで、うん、肉料理でコースだからさ、
うん、
で赤ワインで、
うん、
なんかその普段飲み慣れないもの飲んだら酔っ払っちゃうんじゃないかなとか、
うんうん、
でそうするとその後のプロポーズの時に酔いつぶれてたりしたらさすがにこうプロポーズできないというかさ、
うんうん
うん、しにくいかなと思ったから、
はい、
そこにさらになんかこう献血っていうものが加わってしまった
りと、まあ、まあまあそうですね、はい、
あ今日献血だったんだと思いながら、はい、でもなんで献血今日しちゃうのなんて言えないし、はい、別にそんなこと思ってないけど、
ね、はい、
あ献血なんだと思いつつ、うん、でラジオ編集終わってお花束も用意して指輪用意して、
うん、
で18時にお店の前で待ち合わせして、
うん、
私スーツ着て、
はい、
なんかそのプロポーズするときスーツ着てたいなとも思ったんだよね、
はいはいはい、
でスーツ着たんだけどスーツもオーダーメイドで3年前ぐらいに作ったものでさ、
うんうんうん、
ちょうど今のなんか真面目なお仕事始めるとき、
はい、
昼間の別にそんなの作る必要なかったんだけど作ってたのがあってそれを久しぶりに、まあ、1週間前ぐらいに出してクリーニングかけて、
うん、
出してさで1回試しに来たらさ、
はい、
なんかやっぱこの3年間で僕体重15キロ増えててさでそのオーダーメイドで作ってくるさ、はい、痩せてる時のに合わせて
たよね、まあ、そうでしょうね
それ以外も喪服しかなくてさ、
はい、
でなんかもうパッツパツでなんか一回屈伸とかしたらなんかちょっとお尻穴開いちゃってさでそれをなんか仕立て屋さんとか持ってって、はい、まあ縫い合わせてもらったりとか
して、して、はい、
であんまりもう屈伸とかできないなと思いながらもう
スーツで、まあ、あんましないでしょ
そうまあそうなんだけど
、はい、
まあそんなスーツをさ、
うん、
着てまあバッチリして
フレンチ行って
、
はい、
でフレンチ行ったらすごくいい席用意してくれてて、
うん、
で前菜からさこう出てきて、まあ、最初ビール飲みたいというかビール飲んでて、
うん、
ですごく美味しい料理コース料理どんどん出てきてさ、
うん、
でやっぱりワイン飲もうかって話になってさ、うんうん、野菜さんの方からせっかく普段飲まないから、うん、やっぱ普段飲まないお酒ってい う, こう酔っ払いやすいから、
うん、
僕は何とかしてビールを飲ませたいと思ってたんだよね、うん、したらなんかこうお店のこう給仕をしてる人っていうかその、
うん、
フレンチのそのテーブルを回られてる方が、うん、僕がなんかワインに詳しくないからビールを勧めてると思ってなんか詳しいワインの紹介をしてくれ始めたわけ。
なるほどなるほど。
すごい親切でいいお店で、
はい、
このワインはこの後に出てくる、
はい、
マダイのムースなんたらにすごく合うのでいいですよとか、
うんうん、
あこれがいいねってなるそうなったらもう断れないからさ、
まあそう
ですね、白ワイン切って、
うん、
で飲んだらあすごく料理に合うって言って、
うん、
あんまりワインそこまで得意じゃなかったけどこれはすごく飲めちゃうなみたいな、
うんうん、
いや献血した後だしなしかもワインだしなみたいな
条件がいろいろ揃ってしまっているよくない
ぞと思いながら、
はい、
でその後まあ肉料理ってなってさ、
うんうん
うん、お肉だと赤ワインかみたいな、うん、あでももうなんか白ワイン美味しかったし、
うん、
もう飲まなくてもいいんじゃないって言ったらそれ来てまたレストランの方があでもあの赤ワインも美味しいの揃ってま、はい、いや
いいホスピタリティだ素晴らしい
その日じゃなきゃ素晴らしい設計でその後さ、まあ、赤ワイン飲んで、
うん、
お肉食べてさお肉料理もすごい美味しくて、
うん、
でデザートってなってさ、うん、さデザートにこうあらかじめこうワインやアニバーサリーって書いてくださいってお願いしてたのがあって、
うん、
なんかそれと一緒に写真撮ってくださったりとか、うん
ですね、
で今日あの1年記念っていうのを先に伺ってたので、
うん、
お店の中で一番なんていうんだろう景色がいい場所撮らせていただきましたとか、うん、本当いろいろサービスしてくださってありがたかったんだけど、うん
はい、
なんかその後そんなに予約が詰まってなかったのか、
はい、
なんかすごくゆったり出してくれて
なん
ならそのデザートが出てきた時点で、
はい、
7時50分だったんだよね
やっぱ
あっ
20分押し
2分押しというか、
はい、
全部終わってデザートまで食べて、
はい、
7時半だと思ったのが、
はい、
デザートが出てきた時点で
出てきたのがってことですね。
何なのか肉料理が出てきたのが7時半とかであ
れそっから食べてまたゆったりするんだもんな
でなんそうだから、はい、これ8時半に野月くん来ちゃうんだよな
そうですね
やっぱと思いながらデザート書き込むように食べて、
はい、
高橋くん何まだお腹減ってんだみたいないやいやなんかそういうことでもないんだけど、
はい、
いやすごく美味しくてすぐ食べちゃったよみたいな、
うんうんうん、
ケーキ書き込むように食べてさでなんかお店の 人もなんか1年おめでとうございます、うん、その時も写真撮りますよとか言っても、はい、ありがとうございますって言いながら、うん、私はなんとか早く行ってプロポーズしたいと思ってるから、はい、で幸い全然酔っ払うこともなく、
うん、
料理もすごく美味しくて、うん、全部食べ終わって8時10分ですね。
うわー、はい、
で野菜さんには言ってなかったけど、
うん、
要はあのちょっと酔いざましというか、うん、お客様からいただいたお土産もあるからちょっとお店行こっかって言ってこのお店来たわけです、
ね、
う
ん、ああよかったよかった。
でお店来て、
はい、
でまあビール飲みたいって言うからじゃあビールで乾杯しよっかって言って乾杯したのが8時15分ですね、うん、まあそれまでに、はい、まあ、このレストランにいる時から、まあ、この1年の思い出とかいろいろ喋ってましたので、
はい、
まあまあ下準備はできてるというか、はい、まあ本当にまあ幸せな時間だったわけです、はい、
そうですね。
でも私としてはもう料理の味なんて一切分かってないわけですなんかこうこじれてというか、
はいはい、
プロポーズがなんか失敗したりとかして雰囲気悪くなって、うんうんうん、今日で終わりになる可能性もなきにしもあらずですよ ね、
ま
あ、
そういうことね、
何があるか分かりませんから、
うん、
私はこういうこと疎いですし、でそこにこう時間の予定よりの遅れで僕は野月くんを9時とかにしとかなかったんだろう。でも9時でな、そっからお客さんっていつも2時間ぐらいいるから、
はい、
2時間経っちゃうと野月くん家帰るのもう12時過ぎちゃうでもよくないなと思って8時半にしたんだけれども、
うん、
なんでこう私は本当に見通しが甘いんだろうと思いつつ、
はい、
お店ついてビール一緒に飲みながら、はい、ちょっと明日したいものあるんだって言ってこうバックヤード入ってって花束ですよね、
はい、
花束持ってきて、で、はい、ポケットには指輪を潜ませるわけです、
はい、
で花束その叱られながら作った花束ですよ、
はい、
浅草のお姉様に、
うん、
でそれ見てすごく喜んでくれてありがとうってなって、うん、でその時点で8時15分ですよね、
はい、
で私もまあ何を言うか決めてなかったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、結局そのなんですよ、まあ、1年の感謝と、
うん、
でその、まあ、あんまり結婚についてお互いで喋ったことはなかったんですけれども、
うんうんうんうん、
まあその母親から言われたことも念頭にあって、その子供どうこうみたいなもさ、
はいはい、
で子供が欲しいみたいな話は以前からしてましたけども、うんうんうん、なんか僕的にはなんかこう、まあ、今回結婚したいと思ったのも、
うん、
子供がいてもいなくても、
うんうん、
生涯一緒にいたいと思ったので、
うん、
プロポーズしようと思ったんですよね、
はい、
でそれを伝えようと思って、
うん、
でもなかなかやっぱすごい緊張して、花渡してありがとうってなってから、はい、まあ、これからも仲良くいようねみたいなこと言ってもらってて、
はい、
まあ、もうすぐ引っ越すっていうのもありますし、
うん、
浅草の家はその僕は知ってるんだけど、はい、一緒に暮らす家、
うん、
に行ってからも仲良くいようねみたいな感じになって、
うん
うん、ああここで私伝える時だなと思って、
そうですね、
で右ポケット、
はい、
左側に野菜さん座っててカウンターで隣で座ってて、
はい、
反対側のとこにこう指輪の箱があるか、
はい、
それに手かけて、今まで本当1年間いろんなことあったけれども、
うんうん、はい、
これからも一緒にいたいんだ、それはなぜならっていうところでドアガチャって開いて、
え
ちゃんももが
今じゃないよ、もうちゃんもも
8時20分
今じゃないってちゃんもも
でもさ、まあ、しょうがない、私がちゃんもも、まあ、ちゃんももはその日お休みだって知らないしね、お店が。
そうですね、
ただお店の外はのドアは閉まっててクローズになってるんだけど、
まあ、10分前ぐらいに来るわな。
そうあるよね、全然あるよ、悪くないんだよね。 でも入った瞬間に私もあって振り向いて、そのでしたらちゃんももなんかやっぱ女性ってすごいなと思って一瞬で全部悟ったんだよ、
ね、なるほど、
あごめんなさい、ちょっとあのちょっと外で買い物してきますって言ってすぐさって、
ファインプレ
ー、申し訳ないと思いながら全部ありな、俺なんだから。
ちゃんももウィズ東ティモールの方々。
そう。
ファインプレーですよ。
カナウさんが。
で、す
ぐ閉まって。
はい。いいですよ。はい。
もう、やめよっかなと思ったんだよね。
なんで？
だってもう、なんかガチャで、もう失敗なわけだもん、そうなってた。
いや仕切り直せるじゃないですか。
いや、だってだ、
はい、
そのもう、なんかその、雰囲気みたいなのも、だって、その。
まあ、一瞬崩れますよね、もちろんね。
だし、まあその、
はい。
野菜さんそれ知らなかったから、
はい、
あ、なんか8時半から来る予定になってたんだっていう。お休みだと思ってたから、
ねねはい、
あ、そうなんだみたいな。あ、じゃあなんで今出てっちゃったんだろうみたいなことになって、はい、あ、なんか買い忘れたもんがあるんじゃないみたいな、よくわかんないこと、うんうんうんうん、でもじゃあこれもここからじゃもうこの時点でも失敗しちゃってるわけだから、
はいはいはい、
もう無理だなと思ったんだけど、
はい、
このまま伝えないのも変だ、
まあ、ここまで準備してね、
でもここ逃すともう、うん、なんか全てがもうこの機会は一生来ないかもなっていう気になって、
うんうんうん、
結婚してくださいってお伝えして指輪出したら、
うん、
承諾してくださって、
あ、はい、
婚約することになったんですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいや成功じゃないですか。ちょっと、なんかバカでかい声。いや成功じゃないですか。
成功っていうのかな。
いや
なんていうの、まあ、はい、婚約できたのはすごい嬉しいよ、はい、でもやっぱプロポーズっていうことに関しては、
はい、
やっぱ失敗だったんだよ、はい、
スケジュールとは思いますけど。
やっぱね、その、はい、プロポーズする日に他の予定入れちゃダメなんだよね。
ダメです、絶対ダメです。
でも何よりもやっぱね、はいはい、もう野崎くんとのことがやっぱ僕大好きだからさ、
はい、あ、まあまあまあ、
うん、
まあね、その状況がね、
そうだね、
半年連絡取れなくてとかって考えるとね、いやでもヒリヒリしますね。途中僕24かと思いました。4画面であの
いろんな
8時15分って
長部から向かう野崎くん、
はい、8時半までの
こっちに向かうちゃんも、もう、
はい、ヒリヒリしましたよ途中。いやでも成功ですよそれは。
で、
うん、
まあお伝えして、指輪をしっかりそのプロポーズリング
をこう
薬指につけさせていただいて、
うん、それはちゃんとハマったんです
か。ハマってしっかり
よかった、
ハマって、で
喜んでくれ
て、ね、喜んでくれて、しかもあのなんていうの、いきなり、まあ、それは後日話したんだけど、
うんうんうん、
その高価な婚約指輪もらっても困っちゃうから、
うん、
プロポーズリングですごく嬉しかったって
話。ああよかった、
うん、プロポーズリングってものは知らなかったけど、
あ
そういうものは、はい、あでも、うん、こういうのあるんだ、
はい、僕も全然知らなかった。
だから、はい、僕のタイミングで一緒に結婚指輪その、
うん、行こうね、
担当の方に、
うん、
まあ、報告があったら一緒に行って作ろうって話はしてんだけど、
いいじゃないですか。
でそうしてたら、で優しさんだから、
はい、
ありがとうって言って、うん、まあ今日その日もうお酒結構飲んでたし献血もしてるから、
うん、
まあ、この後野崎くん来るしちゃんもも来るから、
うんうん、
一緒に飲んでくって話はしたんだけど、
うん、
あ今日は帰るねって話になって、
うん、まあまあまあそう
ですね、タクシー乗って帰るようにして、でそしたら15分後ぐらいかな、
うん、
あてかまあ優しさんお帰りになってから、
うん、
ちゃんももに電話してごめんなさいっつって、でちゃんももこっち来てシャイさん今プロポーズしてましたって本当にごめんなさいってなってちょっと早く着いちゃってみたいな、いやしょうがない、いや僕が悪いんですよ、
俺はもうちゃんももさんは悪くない
です、悪くないよ、
いやむしろありがとうです、そこで一瞬で刺して、
うん、そうだ ね、
こうね、
やっぱ女性ってすごいなと思ったけど、だからだからごめんなさいって話してい
やえ野月くんは来たんですか、それ
で野月くんはちょっと遅れ9時ぐらいに、
はいはい、あよかったよかった、
そうとなると、まあ、ちゃんももの予約の時に、まあ、それ入れちゃうと言
ってたけど、ヒリヒリしましたね、でもね、なかなか、そのね、予定を入れてしまうと、それを気にして動かないとダメにもなりますからね、やっぱり、ね。
で、それ、まあ、その、
はい、
ちゃんももから予約来る前に、
うん、
まあ、野崎くんだけでも、野崎を緊張させちゃうかと思って、
はい、
狭間くんとかにも連絡して
あって、ね、ああ、なるほど、なるほど。
あと、笠倉くんにも連絡してたでしょ。
そうですね。あのタイミングでしたか。
そう、その日、野崎くん来るからって。
なるほど、なるほど。
まあ、君仕事が
行
かなか
った、
ね、戦略あって無理だって
言、はい、なかったんですが。で
も、その後、狭間くんと狭間くんの、あ妻も来
て。ああ、言ってました。そ
う、
はい。
で、ゆうちゃんとゆうちゃんの、この妻になる人も来て。
うん、
で、飾っとく用の婚姻届けに、
うん、
の承認のところにサインしてとかさ。
うん、
私も、結構気が気じゃなかったわ、気が気じゃなかった、
はい、
あんま野菜さんとも話してないから、
はいはい、
まあでも野崎くんもだから久しぶりに会って、
はい、
まあいろいろあったけど今元気になって、
うん、
今後いろいろ音楽活動も再開したいって話だったり、
うん、
お店の BGM も続きの作ってくれることになったりとか、
うんうんうんうん、
それはでも、うん、それはそれですごく良かったんです。その後
よかった
野崎くんとみんなで話したり、
はい、
でまたまあちゃんももが明るくて
はい、
ちゃんももう
救われましたか、
宇賀さんとまあみんな狭間くんとかともすごい楽しく喋ったりとかして、はい、まあ、その日はすごく幸せな、
あ
でよかった、お店終わってから、
はい、
あの野菜さんの家行って、
はい、
でもう12時過ぎちゃってたけど、
うん、
今日ごめんねって話したら、うん、いや全然、うん、嬉しかったよって話になって、
あよかったよかった、
でまた翌日以降にゆっくりいろいろ話して、
はい、
で結婚することになったっていう感じですね。
おめでとうございます、よかったです、う
ん、まあ、はい、まだ結婚してなくて、
はい、
なんか私はもうすぐにでも結婚するのかなと思ってたんだけど、
はい、
なんかまあ、
はい、
せっかく記念日になるわけだから、
うん、
まあ、お互いの仕事、まあ、僕の仕事は別にどうでもいいんだけど、
はいはい、
なんか何の記念日とかイベントもない夏頃、
うんうんうん、
9月とかがいいかなって今話にはなって
る、まあね、日取りとかもね、そのアイアンとかいろいろあるじゃん、
はい、そうですね、
いや、まあ、よかった
っていうのが私のプロポーズの、
よかったです、
流れというかですね、
あ、安心というか、
はい、まあだからそうですね、
ただ聞いてて疲れます、
うん、なんか私もなんだろうな、さまざまなイベントについて、はい、まあ、この20年かいろんなラジオを聞いてきて、はい、あんまりプロポーズの話って聞いたことなくてですね、
あ
だから結構知らなかったんだと思ったんですけど、
まあ、確かにそうですよね、まあ、主に芸人さんとかってそういうの照れくさいからわざわざエピソードとして話さなかったりもしますからね、やっぱね、
でも私もね、やっぱ昼間とかは FM 横浜聞いてることが多いですけど、うん、FM 局でもやっぱ聞かないですね。
あ、そうですか。へえ。
あんま話す、そうですね。でもなんかこう、うんうん、だから人と、まあ、だから、なんだろうな、お互いがもう知ってる状況でプロポーズっていうのが一番まあ分かりやすいわけですけども、
うん
うん、なんかこう、僕があんまりサプライズとか好きじゃないとか、得意じゃないのもあって、うんうん、普段こうサプライズがしてあげられてなかったっていうのもと、うん、なんだろうな、だから、まあ、今後も多分サプライズがあんますることがないだろうから、
はい、
今回のこの要はなんだろう、プロポーズはなんか知らない状況でしてあげたいっていうのがあったんだよね、
うん、
でかつもしかしたら断るかもしれないから、
うん、
相手の気持ち分かんないじゃないですか、うん、その時に周りに人がいると断りづらいかなとか思って、
あ、はい、
だからホテルの部屋とかいいなと思ったけど旅行の線がなくなったってとこで、
うんうんうん、
あ、自分のバーがあるじゃんと思って、
はい、
うん、だからバーがあったのはすごく助かったというか、うん、ですごくこの野月くんの曲流れる中、
うん、
素敵なとこでプロポーズできたってとこはすごく自分でも、
はい、
ありがたいというかすごく良かったとこではあって、うん、まあ、失敗という点では、まあ、プロポーズリングもすごく良かったですね、
はい、
やっぱりそうですね、やっぱ予定を詰め込んだってわけじゃないですけどもやっぱりあの気が気じゃなかったですしね、その、はい、料理食べてる間も、
うんうんうん、
多分その後に予定がなかったとしても相当緊張するのに、
はい、
なんか料理出てくるの遅いなと思って、
はい、
でご飯食べ終わったらもう、うん、30分ないぞってい
いですね、でもね、そういう思いなんてしないじゃないですか普段、その
細見さ
んなんて特にその準備してしっかり計画通り物事をこなしていく人からしたら貴重な経験だったじゃないですか。
いやでもやっぱりまあそうですね、結果的に良かったんであれですけども、
はいはい、いいですよ結果
が。私からだからこれからプロポーズしたりとかいうことを考えてるのであれば、やっぱりそうですね、やっぱ予定は詰め込まにすぎない、
そうですね、
そうですね、でやっぱそうですね、
で人と会うっていう予定ですからね、しかもそれが、
うんうん、
後ろに控えてるのが、
うん、そうですね
あの不確定すぎますもんね、早く来ちゃうとか、
なんか私ながらこうプロポーズっていう点で失敗でしたけども、うん、まあ、これでね結果っていうか、そのプロポーズ時でもお断りされたらも言葉にできない
話さないです、
本当になんか助かったというか、まあ、
はい、
非常に、まあ、今は幸せな状況ということですね、う
ん、まあ、野菜さんもシンプルに嬉しかったんじゃないですか、あのご本人の話は聞いてないんで、まあ、あれですけど、
そうですね、
嬉しかったと思いますよ、
私は分かりませんけど、まあ、これからその、
はい、
でもまだ要は結婚に向けていろいろあるわけですね、両家顔合わせとか、
はいはいはい、
いろいろある中でということで、はい、まあ、まだまだ予断は許さない状況ですけど、
はい、まあここからでも2人でね
そうですね、2人ですか。それこそまあ指輪作ったりとか、で、
はい、
一緒の
準備して
またまあ引っ越したりだとか、うん、周りの挨拶だったりとか、
はい、
言ったら野菜さんの名字が佐藤になるわけですから。
そうですよ、
佐藤かーって言ってた。佐藤か
ベタやなってことですか。いやあんまん
佐藤なんだ。
笠倉だったらよかったとか分かんないですけど、レアな、
昨日来たお客様にあの、はい、クジラ岡さんっていう人がいて、
すごい
珍しい、珍しいクジラ、
クジラ岡、あのクジラっていう感
じ。そうなんで、
に
岡村さんの岡で、クジラ岡、
クジラ岡、
佐藤か。
弱いなじゃないんですよ。
別に。まあいろいろありますけれども、はい、まあこうしてね、
はい、
ラジオの10年目の終わりに、
うん、
無事婚約できたというのは、すべて本当にいろんなことありましたけど、はい、アコラ実行の方と歩めてよかったなっていうこと
で、はい、
あの本当に。まあ、アコラジック並びにアコラジのスポンサーの方にいろいろお世話になりましたので、うんうん、そうですね、
うん、
本当に感謝してるのと、
はい、
あのスポンサーの方にも最初電話で全部お知らせしようと思って、
ああはい、
最初何名かに連絡してたんだけど、
うんうん、
最初ソマさんっていうずっと応援してくださってるスポンサーの方に連絡したら、すごくおめでとうってお祝いしてくださって、
うんうん、
来週お店たまたま東京来られるってことで寄ってくださるってことだったんだけど、うんうん、他にも何人かお客様連絡してたら、
うん、
あ、それラジオで知りたかったなっていうスポンサーの方がいて、
ああなるほど、はい、
あ、そんなにラジオ好きなんだと思って、好きだなあ、それは、
まあ、
分からんでないなと思って途中でやめたんだけど
連絡
する
の、はいはいはい、
そう、まあ、ありましたけれども、
うん、
うん、みんなすごいラジオ好きだな
初めてこう聞く、
ね、そうですね、ありましたけど、
うん、
というのが一通りの私のプロポーズの流れでございました。
おめでとうございます。
すいません、2週にも渡ってしまいました。
いやいや、いいです、いいです
、今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また来週笑顔でお会いしましょう。ではいくぞ、1、2、3、シャイ、さよなら。